まあ、今の読んできてくださった聖書の箇所は確かによく知られている箇所です。まあ、大切なのは大切なことを大切にすることなのではないでしょうか。枝葉のことを大切にすると遅かれ早かれ後悔します。愚かなものでした。まあ、今日のテーマは揺り動かされない御国です。ちょっとだけ3つに分けて考えてみたいと思います。第1番目、神の国の性質。第2番目、神の国の準備。そして第3番目、神の国のための、まあ、主語自身のあらかじめの配慮についてちょっとだけ一緒に考えてみたいと思います。まず第1番目、神の国の性質について考えたいと思います。ご存知のように今日2つの王国が存在しています。その一つは神の国であり、もう一つは悪魔の国です。人間はこの地上を王のように支配するという目的を持つ者として主なる神によって作られましたけど、それは主なる神に対する絶対的な復讐を通してだけ実現されるものでした。けど人間は悪魔に惑わされ、悪魔の声に聞き従い、結果として悪魔の奴隷、罪の奴隷、死化の奴隷になってしまったのです。主なる神が望まれたような地上を支配する王となることができませんでした。それですから私たちは今日目の前に見ているものは神の国ではなく悪魔の国です。どこでも至るところ憎しみ、妬み、不安、不確実性、不満足感などに満ち満ちています。私たちはみんなこの地上に生まれましたが、それはまさに悪魔の国に生まれたと言えるわけです。けど新しく生まれ変わることによって私たちは神の国を知るべきです。主なる神の国は今日私たちの目には見えませんけど、イエス様が公に再臨なさるとき目に見えるはっきりとしたものとなります。主イエス様は将来この地上を支配なさるのです。イエス様はご自身の死を通してただ単に全人類に対し贖いの道を開いてくださっただけではなく、この地上を支配する権利を持っておられます。十字架の御業によって悪魔は克服されました。けどイエス様の公の再臨まで悪い技を行うことが悪魔にはまだ許されています。しかしイエス様を自分の人生に受け入れる人は誰でもすでに今日神の国について何かを経験することが許されています。今読んでもらいました箇所、この最初一章中三節に、まあ、これは初代教会の証、また告白でした。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。考えられない技であり、主のなさった奇跡です。恵みそのものです。そこでまず揺り動かさならぬ御国について、ちょっと第一の意味、すなわち神の国の性質についてもう少し詳しく考えたいと思います。ロマ書中4章の中7節を見ると次のように書かれています。 286ページです。ローマ人への手紙の14章の17節です。なぜなら神の国は、飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからですとあります。まあ、神の国の性質とは、今の読みました箇所によると3つです。第1番目、正義。第2番目、平和。第3番目、喜びです。まず、正義について考えてみると、まあ、三種類の正義について考えられます。第一の正義は、自己原因です。第二の正義は、主なる神の義です。そして第三の正義は、自然的な正義であります。いわゆる、自己原因と、主なる神の義については、よく知られているルカ伝18章、9節から14節までに記されています。みんな、暗記している、イエス様の話された例え話です。まあ、聖書は何で言ってるのと聞く人に、この箇所を見せたら、十分じゃないでしょうかね。全部含まれています。読みます。18章9節から。自分を義人だと知念し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って、心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のように、ゆする者、不正な者、堪忍する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は主に二度断食し、自分の受ける者は皆その中分の位置を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を手に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人の方が前の人よりも義と認められ、家に帰ってきました。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。聖書全体は一体何と言っているのでしょうか。自分の高くするものは低くされ、自分の低くするものは高くされる。ヘリクであれば、OK。すごい福音なのではないでしょうか。まあ、パリサイ人、まあ、当時の聖書学者は、まあ、宮に行き、主なる神に向かって祈ったように見えましたけど、実際は自分に向かって独り言言っていました。というのは、彼にとって自分自身こそが神だったからです。パリサイ人は祈りの中で自分の主税人と比較していました。そこでは思い上がりと傲慢が現れていました。パリサイ人は自分自身に対して全く目くらでした。彼は自分が失われたものであることを自覚しませんでした。自分が多くの良いことを行い、立派な生活をしているので、自分の生活に神が満足しておられるであろうと、思いました。彼は宗教的でした。しかし彼は生きる誠の神との結びつきを少しも持っていませんでした。ですから彼は失われたものだったのです。 まあ、そのようにしてからは自分が救われなければならないものであることに気づかず、何一つ変わることなく、来た時と全く同じような状態で帰ってきました。どうしてでしょうか。彼は自己吟吟をしていたからです。これに対して、主税人は宮で生きる誠の神の前に立っていました。彼は自分が贖いを必要としているものであるということを知っていました。もしも主なる神が憐れんでくださらないなら、自分は常しえに失われたものでありということを彼は知っていたのです。彼は砕かれた心を持っていました。そして彼は自分の贖いのために自分は何にもできないということを知っていました。だから彼は祈りました。御心にかなう祈りを捧げた。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。この人は祈祷されて家に戻ったとイエス様は言いました。どうしてでしょうかね。主税人は主なる神の恵みを呼び求め与えられたからです。これこそ主なる神の義です。第3番目の義は実践的な正義であります。この正義についてイエス様はマタイでの五章に実節で語っておられたのです。マタイでの五章に実節です。まことにあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の気に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。すなわちイエス様を自分の人生の中に受け入れた人の一生は変えられます。その変えられた一生の中で、その信仰が見えるものとなります。変えられた人生とは、イエス様の内住の結果です。イエス様と結びついている人は祝福され、そのような人の一生は実を結ぶものであります。私はあなた方言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びますと、ルカ伝十三章五節に書かれています。悔い改めなければ滅びます。まあ、一度福音書を読みながら一つのことを考えてください。イエス様は何についてもっと話したか。天国の素晴らしさについて、あるいは地獄の恐ろしさについてですかね。もうびっくりします。天国の素晴らしさについてよりもイエス様は永遠の滅びについて話されたのです。悔い改めようとしなければ終わり。まあ、今日現実は次のようなものです。私たちが見るものはすべてどこででも不正義が支配しています。人間は欺き合い、失望し合います。人間は他の人よりも優れたものになろうと努力し、騙したり、騙されたりします。けど、イエス様は、公の祭りなさるとき、神の国は、この地上ではっきりと目に見えるものとして出現します。この、まあ、御国について旧約聖書の中でいっぱい書いてあります。